が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
クリスマスイブで、
クリスマスイブです。はい、
ございます
はい、
いや、クリスマスイブっていうと、
はい、
まあ、どっちことないんやけど
どっちことないですか。
どっちことないけど、あ、今日はなんと、
はい、
北海道から、
はい、
テボドンこと、お前何理解
や
った
っけ。
水谷
理解。あ、そうです、水谷
理解。
水谷理
解。マックやってる気がするな、この会話。
だいたいそうっすよ、
ね、
うん、あだ名つけられると本名ってなかなか覚えられへんね、うん、でビリーさんなんかあの潜在意識ネームって言っていろいろこうあだ名つける天才じゃないですか。
あだ名
じゃないですね
あだ名じゃない、
はい、言い方に語弊がありました、申し訳ございませんそうなってくると、あれ、この人本名分からへんって人結構いてますからね。
ああ、
うん、
そうやね。
逆に本名を知っとって、その意識ネームみたいなの言われても、え、誰みたいな感じのも近いですしね。
あ、
うん、
ありますね。
ありますよね、うん、僕だって、ウォーリーって社長にあだ名つけてもらって、うん、つけてもらってって、まあ、つけられてにしときますかつけられて、で本名を覚えてもらったの何年後やと思います？
え、入社して何年なの？
入社して、まるっと9年だって、今10年目に突入したんですよ。ありがとうございます。
ちょっと5年目ぐらい。
あ、いい線、4年目。4年目ウォーリー、ウォーリーってずっと呼ばれとったんで、社長の中で僕はウォーリーであって、うん、中西祐希じゃないんですよ。で、なぜ中西祐希っていう本名を覚えてなかったかって発覚した時に、たまたま沖縄の空港で中村文明と僕の前勤めてた前社の社長がばったり空港で会って、で前社の社長が中村文明に、あ、うち の、 あの元社員の中西がお世話になってます、中西がお世話になってますって言って一生懸命挨拶をしたらしいんですけど、中村文明さん言葉こうなんか、うんうんうんうんってうなずくだけで、誰なんやろ中西って、誰なんやろえ、中西って誰なんやろって、あ、ウォーリーのことかって言ってようやく気づいたってエピソードが、あー、覚えてます？
なんかあったな、
なんかあったっすよね。
はいはい、
そうそうそう。
まあ今、
はい、
多分2日前にあの日ののぞみ246号という、
はい、ついに、
はい、
気持ち悪いとみんなに言われながらも、
はい、
出版ができた、
うん、
恋愛小説を多分今皆さんはもう手にお持ちやと思うんですけどね、なんか
手元にありますね、はい、
クリスマスイブにこう、はい、切ない僕の恋愛話を読みながら涙してくれてる人が日本中に多分今溢れてるんじゃないのかなというふうに思うわけなんですけど、
しながら
だけど、
はい、
今日はまあその札幌から、
はい、テポちゃん来ても
らって、テポちゃん来てくれて、テポちゃんの恋愛話とか聞いてみたい。
ああ、めっちゃ聞きたいっす。
手先ちょっと振ったら、
はい、
私恋愛経験ないもんとかって
言
って。
ないです。なんで？
なんか本当に、うん、あの小学生ぐらいの時に、
うん、
ずっと男友達ばっかりと遊んでて、
マイク近づいてよ、本当
は。はい。で、男友達とばっかり遊んでいたから、もう今その高校生とすごい仲良くても、
うん、
すごいずっと友達までしか見れなくて、そんな好きだとかっていう感情がわからないっていう、
へえ、俺らそこからしか入らんかったけど好きになれるかどうかというところからしか入り口はなかったんやけど、
ね、はいはい、わかるわかる、
わかる
わかるわ、それ、
ね、そうですよね、
うん、
これはまあ男と女の子の違いも
違いでしょうね。
ありますよね。
そうですよね。
いやいや、だけど
ふみちゃんでしたっけ、あの公園でよく言ってたのは、男はいや女の人って、友達と恋人になる場の幅がすごい広くて、男って友達の幅がほぼないんですって感覚。あれふみちゃんやねんこと
さ。
そうほぼ友達っていう感覚を女性には持てへんっていう。
うん、男はそんなもんね。なんかこう。まあまあ高校生の
前で
言うことじゃないか分からないけど、
勉強して
男はパッと女の子を見た瞬間に もうできるかできないかみたいな思ってくれてるから
そうそうそう
でも女性はこう、はい、女性にもその、はい、うわこの人素敵っていうそのできるゾーンと私の1メーター以内に近づかないでゾーンみたいなのがあんねん。もう男よりももう露骨にいやーいうゾーンがあんねん。でも男にはない真ん中にめっちゃ広いお友達ゾーンっていうゾーンが
なるほどなるほど、うん、
で一番長いかもしれない。
お友達ゾーンが、
はい、
なるほどそれや。
おあれ
ちょっとテポちゃんの前にダブルマイクになりましたね。
そんな声の入り悪いですか私。
いやちょっとマイクの調子おかしいみたいだから。
まあ、声優目指してる方ですからねちょっとこうマイクにはうるさいんじゃない。
あまあ確かに少しはうるさいです、
ね、放送部やったっけ、
はい、
放送部な、
はい、
これようになったでしょ。ちょっと音ようになったでしょ、
はい、あ確かに
ちょっと音ようになったでしょってそれ本番中にやること
始まる前にチェックするのがまあ普通ですけど、
いやだけどそのね、
はい、
ビリーさん本番僕2日前のそのまあその恋愛小説、
はいはい、
というかまあ主人公は高校生の男の子な
ん
で、まあ、たまたまその「のぞみ」という新幹線246号というやつに、
はい、
あのその一人の東京の学校にあまり行かないでなんかこうちょっとくすぶってる高校生がちょっとある一つ冒険をするために大阪に来てて、
おお、はいはいはい、
でその帰りの新幹線で名古屋駅で俺が乗ってくるっていう設定やねん。で名古屋から東京駅までの高校生と僕とのその会話の中でなんかその高校生のこうなんか扉を開かせるというかなんかそういうやつの引き金になるのがまあその恋愛体験みたいな、
うんうん、
けど、まあ、僕何、まあ、何年か前から、まあ、何冊かそういうなんか自己啓発みたいにカテゴライズされるような本ばっかりなんか出してきて、
はい、
なんかだんだん内容も似通ってくるしなんか被ってくるしなんかこうちょっとなんかこうピンとけえへんなという不思議な感覚があって、
はいはい、
だけどあのまあなんかそのなんかこうするといいああするといいっていうのって、はい、なんかこう 理性の話でしょ。なんかこうなんか計算して、
はいはい、そうね、
だけど小説ってそもそもはノンフィクションなわけだし、はい、あのまあまあ僕の今回はまあフィクションベースにノンフィクションにしてる感じなんですけど、はいはい、でなんか恋愛小説とか人を好きになるとかっていうのは、はい、なんかその損得感情とか計算とは違 こう湧いてくるもんじゃないですか、
はいはいはいはい、
これって感性のもんですよね、
はい、
なんかこう感性から何かを伝えるというか、
はい、
共有できるというか、
は
い、かそういうもんをなんか自分は求めてるのかなみたいな、
はいはい、
そういうこう非常にこう自分の中でもこう、
はい、
なんでこの恋愛小説を出したいっていう気に自分がなってんのかっていう答えも自分ですらわからなかったんですよ。
あ、そうなん
です
か。
けど、
はい、
この間比叡山のちょっと延暦寺さんに、
はい、
ご縁塾で、
はい、
みんなで行って45人ぐらいで行って、
はい、
でその時に出会えた方が、まあ、宮本祖宝さんという、
はい、
12年牢山というね、
12年間、
うん、比叡山の山の中に12年間こもられて、でもまあ合計結局宮本祖宝先生はまあ20年間山こもりをされて、降りてきた時のなんかこの世の感想というか、ね、
はいはいはい、
もうまさに浦島太郎状態で、
はい、
一番驚いたのはとにかく下界が臭いっていうことやったって。
臭い、
もうね、歩いてる人の全てがめちゃくちゃニンニク臭かったんですって。
ニンニク臭い
な、うん、みんなやっぱりすごいこう匂いのするもんとかをみんな食べてるのに、
はい、
みんなはもうそれが普通になって気づかんけど、祖宝、うん、先生20年間精進料理しか食べてないから、
そっかそっか、
うん、だから降りてきた時のみんなのこの人間が獣臭いみたいな、そういうこうニンニクの匂いだとか、
はいはいはい、
それとかやっぱり人間がまあちょっとこう要は科学をたくさんね、こう活用してというか、例えばお化粧の匂いとか、
はい
はいはい、
香水の匂いとか、
はい、
その自然界では
ないやつ
やね、ないものの匂いにあまりにも充満してる下界で、
はい、
もう戻して戻して大変だったっていう、
あちゃ
それが一番最初の印象だった。
すごいな、
う
ん、
それともう一つは、はい、もうね音を立てて日本が壊れていってるなって、みんな頭ばかりで生きてるって、はい、やり方ハウツーとかテクニックとかでも、はい、頭だけでお金儲けお金儲けみたいな風にあんまりにも偏ってる、それがもうね最初受け入れることが難しかったって言ってましたね。だってそもそもはその人間っていうのはね頭と心のこの両輪のバランスで、はい、その人らしさが一番発揮されるはずなのに、うん、もうなんか心というものが完全にこう置き去りになってるというかね、うん、っていうその話を双方先生がなさって、はい、で僕はまあいろんなことちょっと個人的にもいろいろ話してて、はい、した時に中村さんはこの五円塾でもそうだけど、はい、いろんな体験みんなと一緒にやって、なんか自分の心がどう感じるかとか、はい、こう答えを教えるんじゃなくて、なんかみんなで感じてみようって、でその感じ方がバラバラのその意見をシェアし合いながら、はい、こう人のこう感覚とか感性とか、はい、受け止め方とかの違いとかから学びようみたいなね、すごい素敵なことをやられてるんですねっておっしゃられて、でした時に、あ、もしかしたら僕が求めてたんこれなんやなっていうのが、まあ、まさにその、まあ、ご縁塾もそういう意味ではこう動いてみようで、なんか感じたことを、はい、正解でも不正解でもなくて、はい、なんかそれぞれが思うことを共有し合うところから何かこう見出せたらなみたいな、はい、あっち方向に傾いてて、で今回まあこの恋愛小説も、はい、こうね、双方先生と話した時になんか腑に落ちたんですよね、
はいはいはいはい、
僕やっぱ頭でやり方やり方だけじゃなくて、うん、なんかね僕の一番の強みって未だにもう50になってくるのに、うん、はい、未だにこう目上の先輩らからはお前のやっぱり一番の強みはあの大自然で大きくなったこととかね、
はいはい、
あの山の中のその自然の中でいろんなことを感じながら素直に大きくなったという、そのお前のそれが一番の強みっていうようなこともよく言われるんで、あ、なんかハウツーテクニックじゃなくてやっぱその小説も答えはそこには出てないけれど、あの湧いてくるほど人を好きになれる感情が何か人それぞれあの俺の恋愛体験みたいなことを通してどう感じるか、みんなに考えてもらうという、今まで出してた本は必ず答えを書かなきゃいけんかったん。
そうですね、
これがいいと思うよ、これが正しいことだと思うよという答えの羅列の本に、なんかこう苦しくなってきてたのはそういうことやったんかもしれんっていうこととこっちっと結びついたんですよね。
うわ、すごいですね。
たまにええこと言います、
ね、いや、めちゃくちゃええことです
そういうことなんですよ、テポちゃん。いや、よう分からん。
いきなり話振られると。
そうだ、
あの僕、はい、去年やった、一昨年やったっけ、
一昨年
ふみちゃんと二人で、はい、あの奈良県の企業に企業研修行ったじゃないですか。
あ、行きましたね。
あの時にね、あのポコって言ったことと今のこと重なってるっすよ。覚えてるか覚えてないか分からないけど、
覚えてない覚えてない、絶対覚えて
ない。ふみちゃんと僕がやった時に、はい、そこのタクシー会社の社長さんに、ふみ、はい、ちゃん続いて僕が行った時に、ふみあきさんが言ってましたよと、あり方を僕がやって、うん、何方がビリーさんでやるっていうことを意味分かってますかって言うから、うん、要は分からへんねんって言ったら、僕とビリーさんがやるやつには正解はないんですって、はい、
うんうんうん、
皆さんに僕とビリーさんが伝えることを実感してもらったらそれで成長するからって言ってたんって僕メモ書いてあるんですよ。
ほんまですか、
ご自分で言ってたんですよ。
どんだけ明確に覚えてるんですか。
僕そう衝撃やったんですよ。だから正解はなくて実感やって言ってたっていうんで、僕それそれからいただいてますもん。実感してくださいっていう
言うとったんや、忘れたったかな、もう
こんなガチなこと忘れとったんやだから正解はないって、だから聞き方にしたって伝え方にして正解はない、ただ自分がどう感じるかの実感で、だから僕はあり方で、はい、ビリーさんはなり方なんですわって言うとったんですよって、はい、このあの社長さんの専務が言ってたんで、ああいただいてきます僕それって言って、
だから本作って、はい、今回のやつも、はい、もうバタバタバタバタしながらも、でも作っていくときに、うん、あ、すごい楽だったんですよね。
あ、
だからもう、まあ、いっぺんバーっとこうなんかゲラというかこう、
はいはいはい、
まあ、根元になる ものをまずはこう相談し合いながらこう流れ作って、はい、そこから状況描写とか、うん、いろんなものをこう足して足して足してしていくのに、
はい、
もう一生懸命僕が足したものは、
はい、
僕のみっともなさとか、
はい、
僕の弱さとか、
うん、
僕のめめしさとか、
はいはいはいはい、
もうマイナスに値するものをもっと出そう、うん、もっと出そうって、
うん、
でそれって失敗事例なんやけど、
はい、
でもその失敗事例を読んでいただいてその小説を通してその人と俺とがつながれるというか、
はいはいはい、
その答えはご本人、うん、読み手が勝手に考えて、うん、勝手に決めて勝手に感じてくれたらいいなっていう、うん、このやりっぱなしがなんか僕の性格に合ってるんですよね
やりっぱなしな
答えを見せてその後面倒見るビリさんのコンサルティング的なことが僕は多分苦手なんですよ。でもやりっぱなしであとは考えてっていう方が、ね、
うん、
なんか僕には合うてるんですよきっとね。
いや僕もあるよ、正解ないですよ、僕も実感型やから僕も、
うん、
ねえ、
そうですね。
ということはもう読み手が自分がそこに誰に描写するとか誰に自分に当てはまるからにその感じてもらう瞬間があるのがやっぱ小説の面白さやもんね。
そうなんです、そうなんです、
うん、
なんで高校生の時の僕がアルバイトをしてた焼き鳥屋さんの、
うん、
大将が、
はい、
あの師匠の田畑さんなん、
はいはいはい、
だからもうめっちゃ強引にぶっこんでるん
で
そこに常連客で来てる人が、
はい、
あの川中さんだった
とか、
ほんでなんかでちょっとクサクサしてなんかもう学校行きたくねえやってなった時に伊勢神宮に、はい、フラッと行った時にたまたま出会ったのが中山先生みたいな、もう強引すぎへんこれみたいなね。だから僕のこう一連の話を知ってる人は、あ、これ誰それさんや、あ、これ誰それさんやみたいなのをなんか強引に感じてもらって、一つは笑えるというかこうなんか強引だねみたいなところもありつつ、そのなんかめめしかったりダサかったりのその僕っていうのをその隣にいる高校生にこうさらけ出しながら、で最後にこの子に勇気を与えてこう行くと、まあたった 1時間40分なんやけど、けどこの「のぞみあの日ののぞみ246号」っていうタイトルなんやけど、のぞみって新幹線、あ、札幌やから知らんやろ。
知らんのんや。
昔な、昔あの JR が国鉄時代にあの夢の超特急新幹線を作ったわけさ、
うん、
でその時にほとんど止まらずにビュンビュン行くやつが光号で、各駅に全部止まるのが小玉号って言ってな、うん、これ分かる？小玉っていうのは音の世界やん、うん、
あ、はい、
1秒間に
360メートル、
うん、これが音の世界、はい、
あ、
で光は1秒間に地球7周半する、うん、世の中で一番早いもの
ですね、は
い、
あ、なるほど。
なんで音と光のそれを新幹線のその列車の名前に当てはめたわけさ。でもそこから何十年か経った時にもっと早い新幹線が出来上がった時に JR は名前に困ったわけよ。
そうそう、
光より早い、光より早いものがないわけやから、
はい、
だけど光より早いもの作ってしまった時に頭をひねってやっと出した絞り出した答えがのぞみ。これって人間のイマジネーションやから、
はい、
10年後のことも一瞬で想像できるやん。だから光なんかよりはるかに早いわけや
ん、
なんでそののぞみという高校生の一人の子が、なんかそののぞみという電車に乗って僕と出会って新たなのぞみが手に入るみたいな、ちょっとその辺で欠けてるところもある、はいはいはい、そういうこと
な。なるほど、
なるほど。
小説ってそういう、なんだろう、こう読み手の意図とかをそういう乗り物だったりとか名前でうまく使えられるっていうのが、なんか小説っていいですよね、
う
ん、
そうそうそう、だからこう、ノンフィクションもいくらでも入れられるんだよね。
そうやね、
だからなんか楽しかったですよ、
ね、
すごいこう子供の頃にあのね、編集の人らとか出版社のみんなとも、はい、僕の田舎へも行って、で例えばこの川を、河原を歩いてて、この風をどう言葉に変えてみるかとか、この葉っぱの音を、
はい、
カサカサって言ってる葉っぱの音を、
はい、
どうやって文字に変えると読み手がワクワクするかとか、はい、伊勢神宮の中も一緒に歩いたり、
はい、
僕の高校の周りなんかも随分一緒に歩いて、それでそこでこう感じるものをいかにこう紙の上に言葉として載せるかってい う、はいうね、はい、これが非常に面白くてね、
情景描写ってすごい面白いですもんね。
面白い
ですね、
同じその風もいろんな表現のね、うん、仕方があるし、
ありますもんね、
そういうのまだ手に持ってないよね。
持ってないですね。
恋愛したことないテポちゃんがあの本を読んで
どう変わるか ね、どうかどんな感じ、
ちょっと私早く恋愛せなあかんわいうね気持ちに
来るのかな、
え
来るのかな、そういうの
来るのかな、
まあでもそんなもん考えんでもな、うん、人好きになるっていうのはもう来るときはドーンって来るから、うん、
ある日突然ですよね、
ある日突然、うん、
本当に
ドーンや、
あだからテポドンなの、
いやいやこのテポドンってあだ名はちゃうんすよ、なんかこの子はだから要するに北海道校五円紬の北海道校4期
主催
したわけやんか、はい、で3期の時にね、うん、父親に
そうそうそう覚えてる、
無理やり連れてこられたんですよ第一講義に、
はいはいはいはい、
ほんでねその時に「あ君なんやオブザーバー参加か」とかって言って、
はい、
で私別にお父さんに無理やり連れてこられてとかって言うから、うんうん、おお何でもええわちょっとあの自己紹介の一つもしてみたらって言って僕は前へ呼び出したら、はい、その時お前高校1年生だったよな、
はい、
高校1年生で、でね大人があんなにおる目の前でね勇気ありますよ、うん、私こんなとこ正直来たくなかった、
はいはいは
い、いきなりからめっちゃ引いて英語から始まってねもうあそこのクソ親父にここへ連れてこられたけど、うんうん、もう全然おもんねえし、
はいはいはいはい、
ほんま今すぐ家帰りたいというぐらいもう腹立ってしょうがないんだみたいな、
もう
個人的感情をね、うんうん、もうこれでもかぐらいさらけ出すんですよ、
はいはいはい、
もう僕横で爆笑しましたねでお前すごいわ
よすごいすごい、
こんだけ大人目の前置いてね、うん、高校1年生が感情のあるがままをね、うん、こんなに遠慮もせずに言い切れる子おらんよなかなかって言って、うん、ほでお前核弾頭みたいな女やないう話からテポドになったんですよね
懐かしいわ
懐かしいな、
だから君を作ったお父さんはキム・ジョンウンとか言ってね、うん、
はいはいはい、
でこいつ妹おるんですけど妹のことトマホークって呼んでる
妹も面白いですもんね。
妹おもろいな。なんかどっかにはほくろあったな妹。
こっち。
こっちあったか。うん、なんかどっかにほくろあるな。
ほくろなかったらほんまほとんど変わらんぐらいように似てますもんね。
そうかな。妹は妹でまたね一癖あって思うんです。
私に対してだけすごい冷たいんですよ。この子。
この子らの兄弟喧嘩がめちゃくちゃ面白いですよ。えらい仲いいかと思ったら急に喧嘩し始めるしね。
な。いや言い争いはしますけど喧嘩はほとんどしたことがない。
あそうかそうか、うん、言い争いかあれなんか、
はい、
この表現がいいね、喧嘩はしませんけど言い争いをするって、ね、そんな言う子こそいませんって
なんかすごい時間が経ったらもうなんかあとは喋るみたいな感じで、うん、なんかそのあるじゃない女子ってすごい一回喧嘩すると10年も20年もずっと
喧嘩みたいな。お前まだ16年ぐらいしか見てない
女子はって言うわけや
そういうもんなんかそういうイメージがあるじゃないですかなんですけどなんか私ら家族は大体時間が経ったらもうあとすぐ話したりとかっていうような感じでなんかもうあとは時間がどうにかしてくれるみたいな
まあまあお父さんもかっちり引くタイプですしねあかん娘にはこれ以上逆らっちゃいけんわみたいな
そんなこと考えてたのかな
けども、
はい、
年明けて今度3年生になんねんな、
はい、3年になります、
高3になるんか、
はい、
でも声優になりたい思いは
まだあります、
まだあるってなんや、
まだっていうか、 なんかそう声優っていうか声を使う仕事になりたいっていう、声優って縛られたもんじゃなくて、
あなるほどな、
そういう
ラジオのパーソナリティでも、
はい、とかっていう大きなものにな
りました、置いて言ってるじゃないの、
はい、はい、本当に今年はそのこう今年最初の方に会いに行ったんですよ、ビリーさんに、だったんですけど全然結局動けなかったなみたいな、
その日も忙しかったし、
そうやね、
でもそれを言い訳にしたら結局それは
分かっとるやんけよそれ分かっとったら言うことあれへんよ
でもふみちゃんのその恋愛もに戻りますけど、いいクリスマスプレゼントになるかもしれませんね、
いやいや本当ね、なんかそのちょっとクリスマスにあの呼んでもらうのもありやし、
はい、
ちょっと年末年始ね、うん、ゆっくり過ごされる中でちょっとそういうなんかをちょっとこう感じるみたいな
ね、
うん、いや僕もだって もうなんかどんどん色つけたくなって、どんどん色付けしたくなって、こうもっとぶっ込みたくなってとかってしてきてしましたけど、でもね、なんかまあほぼ仕上がってきた時、本気でいろんな目線で読んだんですよ。これを女子高生が読んだらどう受け止めるのかなとか、子供を持つ親がこれを読んでたらどんな風な思いで子供に伝えたくなるかなとか、なんかいろんな目線を想像しながらこう読んだんですけど、でも自分で作っておきながら自分で本気で読み返した時、なんか涙出ましたもんね。一人で夜中にポロポロ泣き出してしまってね。ああ、なんか自分で書いて自分で泣けるんやから、これだいぶおもろいわ、
絶対いいですね、それは。
けどなんか最後のだから後書きにも、その比叡山で自分のそのなんか答えをなんか全部、あ、だからこのタイミングでこの本を出したいと思ったんだなっていうののね、なんか全ての答えがバシって整った感じがした、
はいはいはい、
まあ、それも後書きに書いたんやけど、もうぜひ
そう読んでほしいですね。ほんでどんな風に感じたかは聞きたいですよね。
聞きたいですね、
どんな実感があったか。
でまたこの本は一般書店ではあんまり売られてないんですよ、
はいはいはい、
っていうのは、その千住出版の、まあ、よしみちゃんって言ってね、これも五円塾の3期生 で彼女はまあまあ大手出版社から独立して、本当にちっちゃなスペースで、ね、北千住をこよなく愛してるんで、東京のあの下町をですね、ほんで千住出版ってしてる。で彼女はね、本当こだわりがあってですね、あのまあね、ビリーさんもよく知ってる通り、出版社からまずあの取り次ぎって、
はい、
東販とか日版とかを通すと、はい、全国の書店にブラーってばらまかれるけれど、でもある程度の期間が経つと、で売れない本って返本され、返品されて、ね、みんな断裁されますよね、
はい、
で粉々になっていく。もうそれを一冊でも見るのが私は嫌っていうのがよしみちゃんなんで、
はいはいはい、
よしみちゃんね、自分自身と直接つながってる本屋が1500店舗ぐらい全国にあるらしくて、はいはい、でそこへ直接届けて、その代わりほぼ返品ないんですって。吉見さんのところの本は売るまで面倒見るからねっていうところにしか、なんで1500、たかたか1500店舗やから全国の書店のほんの数パーセントだと思うんで、ね、なんでまあ、 あのお急ぎの方はね、本当アマゾンとかで買うてもうたりするのが一番かなと思うんですけどね。そこもまたあの子の彼女のええとこです
よ、こだわりですよね、
こだわる。
うーん、
かわいいね。
アマゾンでもちゃんと買えるんですよね。
アマゾンで
は買えますね、
はいはいはい、
まあ、黒船に連絡もても、
あ、黒船でも買えます、うん、はい、あとはまあ中村の公演会場ももちろん
置いてるわけやな、
はいはい
はい、
そうなんですよね。
やっぱり絶対読んでみないって分からんね。
うーん、はい、ですよ。多分こう、うん、社長がさっき今いろんな目線の人がっていうようなことをちらっと言いましたけど、多分いろんな目線の感じ方が僕はあると思ったんで、
うん、
僕なんかこうあの本を読んで、
うん、
恋愛どうのこうのとかっていうより、改めて僕は社長のことが好きになったっていう新しい自分に出会えたんですよ。
そ、そのゲラをちょっとバーッと足を見した後に、はい、いやー、俺改めて社長のこと好きになったとかってね、電話の第一声言ってきた時そんなにみたいな、もっと厚みつけたい思ってるけどこの助走段階でそんなにみたいな、
めちゃくちゃいいと思いましたからね。お世辞抜きで、本当身内やからっていうお世辞抜きで、うん、すごい素敵やなと思ったんで、
ね、いいね、そういうのね、
ぜひ、
ぜひ、本当にぜひおすすめですね。
僕なんかはね、講演の話の内容これから変わるかもしれない。
そうですよね、本当に。
でぐらいなんか、なんかサクッとこう落ち着いたところが、着地点がつながった感じがするんで、はい、ぜひとも皆様、
はい、
あの日の望み246号を書いた中村文明と、
ボーリーと、
あ、テポドンと、
はい、ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
テポドンと。
僕らに分けてくれないか。振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白い。